SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
はい、札幌市は高校の卒業式が、はい、どんどん終わりまして、はい、あとはね、中学校、小学校の卒業式が、
はい、はい、幼稚園もね。
そうですね。はい。はい、まあ、卒業シーズンが到来ということで、うん、はい、後ほどのね、二人でシャウトでも、卒業式について、たくさんね、お話ができたらいいなと、
思います。
思います。はい。
国語専門塾美学の、
この番組は国語専門塾美学手島理科以上各社の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .TV エジソンスタジオからお送りします。はい、今回も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、今日のラインナップです。
はい、
私たちのフリートーク、
はい、
2人でシャウト、
はい、
で塾生の作品を紹介する作品シャウトと、
はい、
日本をお送りします。
はい、ね、先ほどお話しましたが、うん、後ほど2人でシャウトではね、卒業式、ね、卒業シーズンについてなんかお話ができたらいいなというふうに思っております。はい、はい、それでは今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科。手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで。
ご隠居さん、一休枝平のファーストテイクを聞いてたら赤ん坊が泣き出したんですよ。
ん？なんて泣いてたんだい？
ラジオだけにオンエアオンエア。
くだらない。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク、1月から毎月第2第4水曜日に配信。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv pokupoku@sskradio.tv までメッセージお待ちしてます。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 SSK ラジオ .tv 公式ホームページ並びに Apple Podcast で配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
語専門塾磨く放課後シャウト。
全然違うよね。ハズレだよねそれは。
ハズレってひどいの。
二人でシャウト。はい、このコーナーはパーソナリティの伊藤と坂本が楽しいトークをお届けするという内容になっています。
はい、
毎回設定するトークテーマをもとに話の方を進めていきます。はい、今回はねオープニング前にもお話をしましたが、卒業シーズンということで卒業式をテーマにね話の方、はい、進めていけたらと思っています。
卒業式、
はい、
卒業の思い出って何かある？
卒業の思い出ですか？あのね、あまり実はすごく記憶に残っているものってないんですけど、一個だけあんまり褒められた話ではないんですけど、
はいはい、
あの高校の時に、はい、あの私あの直毛が嫌でパーマをかけていまして、はい、卒業式前日の予行練習で最後の最後バレまして、髪の毛を切ってこないと出さないぞと言われて、はい、急いで髪を
切った。高校の時にパーマかけてたの？
かけてました。
どんな感じなんだろう。
いやいやいや、
想像つかないかも。
いや、パーマって言ってもあれですよ、うんうん、どちらかというとその直毛でね前髪が全部こうやって降りてきちゃうので、 元のスマップのね、うんうん、稲垣吾郎さんみたいな髪の毛が横に流れるような感じの、
ね、
ちょっと、はい、ああいうウェービーな感じのパーマを当時かけていまして、しかも2ブロックにねしてましたし、あの時代の2ブロックは相当早かったみたいで、
うんうんうん、
はい、
なんかあやつけてたんだ。
いや、あやつけてましたね。わからないでしょ、あやつけるって。
あやつけるって言わない。だから北海道弁なんかカッコつけるみたいな意味合いで。
わかるけど、
うん、使わないかも。みんなにね、使うたびに変な顔されるんだけど。高校の時からパーマかけてたの。
そうなんですよね。
不良だったわけではない。
違います、違います。
違う。
はい。もう普通に、ずっとね、うん、親が中学2年までスポーツ狩りまでしか許してくれなくて、その反動もあったんだと思うんですよね。
うんうんうん、
中3ぐらいからねちょっとやっぱり髪の毛を伸ばし始めて、
うんうんうん、
ロン毛とかではないですけどね、うん、そういうのはないですけども、ちょっと髪型いろいろそう、その頃あこんな風にしてみたいとか、
うんうん、
そう思い始めていろいろ試していた時期ですね。
あ、じゃあアルバムの時にはじゃあパーマ、
もう完全に2ブロックでパーマかかってましたね、多分ね。
見たい。
いやでもあれなんですよ、見た目的にはなんか普通の髪型なのでわかんないんですよ。ただ問題なのはプール学習の時に、
うんうん、
あの髪の毛濡れるとあのパーマの場合はチリチリになりますんで、
うん、
全力で乾かしてからじゃないと教室に入れないっていうね。また厄介事が一つありましたけど。
なるほどね、
はい、
そっか。それで卒業式は直毛で出たと。
いや直毛というか、まあ、髪の毛切って、
切ってね、
そう、あのちょっとくるんとなってるとこは全部切って、
うんうん、
ちょっとまあ短い髪で出ました ね、
なるほどね、
はい、ギリセーフっていう感じですね。
ほら卒業式って第二ボタンをもらうんだと
か、ね、あ、はいはい、
上げるとかね、
うんうん、
あったけど今もうないのかね、そういう習慣って。ある、あるんだ。え、でも今本当に 10代の子たちも同じなのかな。
いや、どうなんでしょうね、
うん、
周りに、
うん、
ボタンをくれと言われていた友達はもう若干目はいましたけど、う
ん、私たちの時はほらあったよね、それ全盛期みたいな感じだったよね、
うんうん、基本はあの私も含めてモテない集団だったので、うんうん、もう本当に周りはね全然そういうのはちょうだいちょうだいとかなかったですけど、
うんうんうん、へー、うん、
そう。でもそういうそのモテる男の子たちでボタンちょうだいって言われてる子はあのいましたね、
うんうん、そのなんか第二ボタンについてなんですけど、
うん、
どうして第二ボタンなんかわかる？第1ボタンでも第3ボタンでもなく、上から2番目の制服のほら爪襟のね、う
ん、
上から2番目の第2ボタンなのは
なんでなんで
しょう、心臓に近い場所にあるからなんだって、うん、1番そのボタンが位置的に
怖いじゃないですか。ボタン取るふりして心臓に手伸ばしてる感じですよね。
心臓だから心臓イコールハート、
はい、
ハートを上げるとかハートをもらうとか、だから一番大切な人に送るっていう意味合いがあったんだって、うん、
なるほどですね。
そうそうそう、
あげるからねまだあれですけどね、
うん、
取りに来られたら怖いですよね。第二ボタンよこせっつってね、うん、心臓の近くに手いくわけですよね。
そう、でもすごいモテてた子ってもうボタン何もなかったよね、第二ボタンだけじゃなくて、
うん、
他のボタンも、
うん、
うんうんうん、
全くねそういうことに関してはねあの心が触れることはなかったですね。うん、
でも意味なく放課後残ったりとかしてなかったの？
いやいや、そんな
好きだと誰かくれるんじゃないかなっていう。
いやいや、あの仲いい、あの友達とかと普通に帰りましたよ。そんな、そんな悲しい思い出
あるかなと思って、
ね、いやいや、なんで期待するんですか、そういうこと。
卒業式ね、私の卒業式は、はい、私もそのボタンの話、やっぱり好きな人っているじゃないですか、はい、いた好きな人高校時代。
ああ、まあまあ高校中は当然いましたけども、うんうんうんうん、はい、
私も高校2年生の時に同じクラスだった子がすごい好きで、
はい、
でその好きだった子のことをこうどうしたらいいかなって相談してた子がいて、はい、男の子が、
はい、
でその子のことがよくある話で、
はい、
あれ私もしかしたらその子じゃなくてこの相談乗ってくれたこの子のことが好きなんじゃないかって気づいたのが、うんはい、卒業式の前の日で、
はい、
それで今更、うん、実はやっぱり あなたのことが好きと言えないじゃないですか、
はい、
うん、だからもうどうしようかな、ボタン欲しいけど、うん、言えなくて、
はい、
でその日卒業式終わって、
はい、
夜当時ラジオ文化が全盛期で、
はい、
そうそう、でラジオ聞きながらどうしようこのままだったらダメだと思って手紙を書いて、
はい、
それも時代でしょ、
うんうん、
今だったら LINE とか
そうそうそうそう
メールとか
ないですからね、
そう、うん、なんか手紙を書こうって思って、うん、自分の気持ちと、
はい、
ボタン欲しいと、はい、やっぱりボタンが欲しいと、
はい、
っていうのを手紙書いて送って、で結局付き合うことができたんだけど、
すごいですね。
その時にあのラジオからかかってきた曲が、
はい、
新井由美さんの卒業写真、
は
い、
あ
そうそう、だからすっごい今でもそれを思い出す、
あの どうしようか
やっぱりこの手紙出さない方がいいんじゃないかって、うん、ほら夜に書く手紙ってすごい感情的になって
、はい、
朝読み返すと恥ずかしいって言うじゃない、
あります
だから何回も書き直して、うん、でもどうしようかな、でもいや後悔はしたくないと思って送った、うん、すっごいなんか別にどうでもいい感じの顔だけど、
いやいや違うですよ、いや
もうちょっと興味関心持ってほしい、
興味は持ってますけど、うん、なんか変な、
ね、伸びしたよ、
おーとか
伸びしたよ、
伸びしてないんですよ今姿勢を変えただけですよ、姿勢を変えただけですよ、あの人聞きが悪いです、
そうなん
だ、はい、そうですよ、
だから卒業ソングってあるじゃない、
うん、
そう卒業ソング、私はその新井由美さんの、松任谷由美さんかの卒業写真だったけど、
なるほどですね、
なんか思い出の歌とかってある？
いや思い出っていうわけではないですけど、うん、まあ、この時期が来ると思い出す歌ってやっぱり何曲かありまして、うん、
はい、
あの一つはあのスピードのマイジェネレーションとか、
おー、なるほど、
はい、あとは生き物がかりの桜、
マイジェネレーションだったっけ、なんか
あグラジエーション、
あそうそう、うん、
そう、
はい、
間違えました、うん、そう生き物がかりの桜、
あ新しいよねそれはね、う
ん、
比較的、
あと牧原紀之さんのトークトーク、
うん、
そう、そういうのがね、なんか時期が来ると、
うんうんうん
うん、なんか自然と耳にすることも増えてきますので、
うん
うん、あそういう時期だなと、うん、しみじみと思う曲ですよね、う
ん
う
ん
う
ん、なんか私たちの世代だと、うん、送る言葉、
ああそうですね、
金八先生、うん、なんだっけ海援隊、
そうですね、
うん、の、はい、あの送る言葉とか、
うん、
あと尾崎豊さんの卒業とか、
う
ん、
あれはね
世代中の世代なんだけど、
まあ、そうですけどね、
そうそう、
支配からの卒業って言ってましたけどねなんかそこまで追い込まれてなかったんで、うんうん、ちょっとあれでしたけど、
あと斉藤由紀さんの卒業、
ああ、
うん、あれもちょうどね、
そうですね、
私たちのぴったりな、
あと私はやっぱり同じ卒業でもね、うん、菊池桃子さんの方の卒業だったりとかね、
よかったよかった、
うん、
そうそう、あんまり知られてないけどね、
そうですね、すごくいい曲だった、4枚目のシングルなんですよね、
うん
うんうん、
あと合唱曲だったら翼をくださいとか歌わなかった？
あのね、そもそも中学の時の合唱コンクールで歌ってました、
うんうん、ああなるほどね、
そう曲を担任が選んでいたんですけども、うんうん、その担任がその歌がいいって言ってやってましたね、
うんうんうん
うん、
なるほどね、
ありましたありました、うん、
そう今だったらなんだろうね、今の合唱曲ってなんだろう、
いやどうなんでしょうね、
なんか旅立ちの日にって知ってる？あそうそうそう、旅立ちの日に書いてある、
大地さんでしょ、
うん、
懐かしいですね、
そうそう、旅立ちの日にってよく聞くんだけどどんな曲なのか分かんないね、
う
ん、歌えないけど ね、
うん
うん、聞けば分かるかな、
そうですね、多分聞けばね、うん、ああ、あったあったってなると思うんですけどね、そうそう、
あとね今のね10代20代の卒業ソングといったらってことでちょっと調べてみたら、
うん、はい、
レミオロメンの3月9日
はい、
とか
あれはね卒業式用に作った歌じゃないんですけどね、
あそうなんだよね、
そうなんです、あれ確か友達の結婚式のために作った歌ですからね、その日たまたまねそういう日だったんで、うん、ちょうどよかったんでしょうね、
生き物係のエールの方とか、
あ、うん、これ有名ですね、うんうん、
あとはね、栄光の架け橋、ゆずさんかな、
はいはいはい、
っていうのがなんか10代とか20代のベスト3に入るくらいの卒業ソングなんだって。
あ、でも納得といえば納得ですね。いや、なんかわかる気はしますね。でもどちらもあのなんていうんですかね、今ね、あの選んでいた歌も、うん、そんなに新しい歌ではないので、やっぱりそういう歌がちゃんと若い人たちにも受け継がれているってことなんですね。
ね、
うん、なんかそれはそれで嬉しいですね、
うんうん
うん、なんか新しい歌じゃないとっていうんじゃなくてね、
そうそう、
昔のいいものは今聴いてもいいっていう風にね捉えてもらってるのであれば、うんうん、それはすごくいいことだなと思います。
なんか卒業シーズンでなんか、ね、自分が卒業の年でもないけど、はい、そわそわするよね。
なん
かどこかそわそわするよね、
うんうん、あの、あ、3月もうなっちゃったって思って、うんうんうん、でもう4月来るって言ってね、うん、ちょっとまああの大人ならではのねドキドキ感もちょっと別にありますけどね。
だからきっとみんな誰しも自分の卒業シーズンとこう重ねちゃうんだろうね、
うんうんうん、
あの時のことちょっと思い出すというか、細かなことじゃなくても、
うん、
だからなんかこう3月の卒業シーズンになるとちょっとざわざわするというか、
そうですね、
うまく言えないけど、うん、そう、いいのか切ないような、うん、楽しみなような、
そうですね、
そう、期待と不安というか、
で4月になったらね、うん、またその新しい生活が始まるんだみたいな、
う
ん、
自然と
ね、そういう気持ちにさせられますよね。いや、あの皆さんもね、はい、いろいろ思い出すこともあるでしょうし、
うん、
改めてあ、こんな曲聴いてみたいなっていうのもあると思います、
うん、
ね、いい3月をね過ごしてもらえたらいいですね。
卒業する皆さんおめでとうございます、
はい、おめでとうございます。はい、2人でシャウトではね、こんな話をしてほしいというトークテーマを募集しています。メール shout@sskradio.tv、 シャウト @sskradio.tv、 郵便番号003-0803、北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。お知らせを挟んで続いては作品シャウトのコーナーです。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
ごみけさん、一休枝平のファーストテイクを聞いてたら赤ん坊が泣き出したんですよ。ん？なんて泣いてたんだい？ラジオだけにオンエアオンエア。
くだらない。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク、1月から毎月第2第4水曜日に配信。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv、 ポクポク @sskradio.tv までメッセージお待ちしてます。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日、 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
作品シャウト。はい、このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介します。今回のテーマはね、日記です。生徒の皆さんの日常を少し垣間見たいと思います。今日は3名の生徒さんの作品を紹介いたします。それでは早速作品の紹介をしていきます。まず1人目の作品です。
小学1年、上智小池、 月曜日にスキー学習がありました。雪山に登り滑るときにはハの字で滑れるようになりました。雪山もスイスイ登れるようになり、明日のスキー学習が楽しみになりました。雪山から滑るのをもっと上手になりたいです。2年生になってまたスキー学習をやるのが今から楽しみです。
はい、西町校の城地小雪さん、
はい
はい、小学校1年生です、
うん、なんか1年生にしてはとってもなんかね落ち着いた感じの話し方だったね、
うん、そうですね、はい、うん、で初めてのね、うん、スキー学習、
はい、
小学校1年生ですからねだったと思うんですけども、うんうん、すごく楽しかったんでしょうね、
うん、
でそれをね、ただ雪山に登りではなくね、うん、スイスイ登りっていうことでね、
そうそう、
はい、
あとハの字とかね、
うん、
より具体的に書かれてるからイメージもしやすかったんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
小雪ちゃんねまだ美学に入ったばっかりで、
うんうん
うん、何ヶ月になるのかな、やっと3ヶ月、ね、2ヶ月か3ヶ月ぐらいの話なので、うん、はい、もうこれぐらいの日記を、はい、普通に書くことができるようになってきて、うんうん、ちゃんとこうやってね緊張したとは思うんだけど、うん、堂々と読んでもらえたので、はい、すごく私の方も安心しました、
うん、これからが楽しみですね、
はい
はい、
それでは続いて2人目の作品です。
小学1年星山彦、冬休みに家族みんなでフェリーで仙台に行きました。おじいちゃんに会うためです。最も心に残ったことはおじいちゃんとプールへ行ったことです。一緒に泳いで楽しかったです。大人用のプールだったけど手や足に小さい浮き輪をつけたら泳げるようになりました。もう一回行きたいです。
うん、かわいいね、かわいいね、
はい、
はい、
今回もね西町校の小学校1年生の星山愛子さん、うん、はい、ね、すごく聞いてると、
はい、
もうなんか同じように堂々と読んでいるように聞こえるんですけども、うんうんうん、愛子ちゃんこれ録音するときすごく実は緊張したんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです、うん、もう大丈夫かなぐらいな感じですごく緊張したんですけど、いざやっぱりね読み始めたら、
うん、
ね、こうやってしっかり読むことができているので、
うん、
愛子ちゃんもねすごく立派だったと思います。
読み方も上手だし内容もスッと頭に入ってくるし、
うん、
ね、とっても上手だと思います。
いや本当にね、はい、これから楽しみな2人ですね、うん、
はい、
はい、それでは最後に3人目の作品です。
小学4年日野田京香です。今日私は美学に行く途中曲のハロを歌いたくなりました。ハロという曲は今私が夢中になって見ているアニメリコとロイの旅立ちテラパグスの輝きのオープニングで流れる曲です。前はドキミキダイオリという曲でしたが、この新しい曲もすぐに好きになりました。美学についてドアの前に行くと後ろにたくさんの荷物を持っている女の人がいました。大変だろうなと思ったのでドアを開けてあげるとありがとうございますとお礼を言われたので私は嬉しくなりました。今日の美学の学習テーマは10個の小さなハッピーなのでこの出来事も書こうと思います。
はい、
はい、
新札幌校の日野田京香ちゃん、
うん
うん、すごいね抑揚をつけて、うん、感情豊かに読んでくれて、
はい、
うん、すごくこれもねいい音読ですね、う
ん、でも京香ちゃんも私が録音担当したんですけど、
はい、
すごい緊張してて
やっぱそうなんですか、
はい、何回も撮り直して、
うん
うんうん、でもなんか何か1箇所2箇所ちょっと閉じちゃうところがあって、
うんうんうん、
まあ、気になるから何回も撮り直すことになるけど結局もう時間切れで、
うん、
そう今のになったんですけど、
はい
はい、でも本当に明るくて礼儀正しくて、
うん、
とってもいい子で、 いつも帰るときに今日もありがとうございました、来週もよろしくお願いしますって帰っていくんだよね。
可愛いですよね。
すごく礼儀正しくて、うん、優しくてね、
うんうん、でも本当にこれだけあの抑揚つけてね、あのただ平坦に読むんじゃなくて、うん、強弱もつけて、うん、で場面場面に合わせて読み方ができるというのはね、うんうんうん、とてもすごいことなので、うんうん、あのこのままこういう読み方をねこれからも続けていってくれたらいいなと思いますね、うん、
ハロだっけ、ハロっていう歌があるの、
うん、
それを歌いたくなりましたから、あのスタートも素敵だなと思って。
そうですね、
そうやって美学に来る途中、うん、こう鼻歌を歌いながら来てるんだろうなっていう、うん、嬉しいよね。
そうですね、う
泣きながら来るよりは ね、
うん、
ね楽しい気分で来てくれた方が嬉しいので、
この時のね、うん、あのちょっと申し訳ないエピソードがね、
うん、
あの日記を見た時にドキメキダイアリーって書いてあって、これドキメキダイアリーじゃないのって聞いたら ね、
直してね、
そう直したらね、うん、ドキメキですってなってね。そっちの方がねすごいね、
そうなんだっていう、
知らない大人がねちょっと事故を起こすっていうね。ちょっと悲しいエピソードがありましたけどね。うん、いやでもあの京香ちゃんのね日記も毎回毎回本当に、うん、あの情報が盛りだくさんで楽しみな日記なので、
はい、
これからもねあの読むのを楽しみにあの我々もしていきたいなというふうに思います、はい、それでは次回の作品シャウトもお楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
ご隠居さん、一休枝平のファーストテイクを聞いてたら赤ん坊が泣き出したんですよ。うん、なんて泣いてたんだい。ラジオだけにオンエアオンエア。
くだらない。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク、1月から毎月第2第4水曜日に配信。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv ポクポク @sskradio.tv までメッセージお待ちしてます。
木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学手締まり課以上各社の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .TV エジソンスタジオからお送りしました。
はい、今回もエンディングの時間がやってまいりました、
はい、うん、今回は卒業っていうテーマでね、
はい、
トークしましたね。
そうですね、はい、いやでもね、なんでしょうね、なんか毎回、うん、ラジオの収録のたびになんかこなれてきたなとか、うん、そういうの一切なく、今日もなんかすごくね、新しいことをやってやら新鮮な気持ちでね、未だに私あの話の方をしているんですけども、
いいことだと思うよ、すごくあのそれは、
うん、ということはということで、あの未だに緊張から解けておりません、うん、はい、もうね、もういや、あ、手はずっと上に置いているので足の上に置くと擦りますので、はい、置きませんということで。
すごいな。
そうなんですが、未だになんか今もうそのコマーシャルの間すごく あ、今日もこんなことしたなとか思いながらそ
う、ね、私はなんかめんどくさいなと思ってくる時も多いんだけど、
はい、
ね、忙しい、すごい仕事の合間に収録ってあるわけで、
まあ、それはあります、はい、
もうやらなきゃいけないこといっぱいあるのになと思いながら、結構準備もあまりしないまま、
はい、
もう本当にここで話してる状態じゃないいつも、
は
い、
うんうん、
だけど話すと楽しいから、うん、話すの基本的に好きなので、
はい、
うん、だから楽しいなと思いながら番組に臨んでるんだけど、はい、緊張してた、
してる、
ずっと、
うん、してます。
あ、そうなんだ、もっと楽しめたらいいね。
いや、楽しんではやってるんですけど ね、ただ緊張は解けないです、はい、
あ、そっか、いいんじゃないか、でも適度な緊張はほら
いいんですかね、
っていうし、うん、
はい、
はい、
ではこんなね MC が緊張している番組にお便りの方を募集しております。メール shout@sskradio.tv、 shout@sskradio.tv、 郵便番号003-0803、北海道札幌市白石区菊水三条四丁目一の九第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、次回の予告です、
はい、
次回は日本語シャウト、
はい、
そして作品シャウトはまた日記だと思うんですけど、
はい、
お送りします。
はい、お楽しみに。はい、今回も終わりですね。うん、いやでもね、収録がどうしても午前中なので、でさっきあった通り仕事もやっぱり忙しいので、なんかねここに来るまでの時間があっという間なんですよ。
そうね、バタバタしてね。
そう、ああやばい、もうこんな時間だって言って出てきて、でまた家に戻ってちょっとまあ昼食を取ったらまたすぐ行くギリギリまですぐ仕事なのでね、そういう生活を続けてるとね、慌ただしいは慌ただしいですよね、うん、確かにね、うん、
なんかこういいのか悪いのかわからないけど、いつも今までは、今まで初期の頃はラジオの打ち合わせをしながら、
うん、
こう何かねしてしながら打ち合わせして臨むんだけど、
うん、
もうここ何ヶ月も一回も打ち合わせしないのよ。そうそう、だから本当に全く、まあ、
一応軽くはするんですよ、うん、軽くはするんですよ。今日もオープニング一応二人でシャウトで卒業式の話をするけど、オープニングテーマどうするとか、そう簡単にそういう話はするんだけど、細かい二人ですね、読み合わせとかね、そこまではしなくなりましたよね。
うん、
うん、
ね、
でもね、かといってね、手は抜かず、
そうそうそう、
うん、雑にならないようにということで真剣にやってますので、はい、皆さんご安心ください。はい、
はい、というわけで、ディレクターのよすいです。
はい、
ですね、ちょっとここから急に私出てきた理由がですね、前回一休さんと枝平さんの番組にお手紙をお送りしていたんですが、まあ大雪の影響ですかね、なんかうまく届かなかったみたいなんで、お返事もちょっと今日ないんですよね。
はい、
で代わりに宗助さんの手紙はなんか一休さん宛にうまく届いてたみたいなので、
はい、
勝手にその宗助さんのお手紙に回答したいと思います。はい、
どういうことって言いますよね。
宗助さんっていうのはね、 SSK ラジオの、はい、フリーダムラジオをやっています、
はい、
佐藤宗助さんっていうねパーソナリティの方ですね。
はい、そうです、はい、私の相方でございますね、双子の兄なんですけども、
はい、そっくりです、
はい、はい、声もねそっくりなんでね、ある種なんか宗助が呼んでる風になっちゃうかもしれないですけども、ね、はい、では、ちょっとお便り読みたいと思います。
はい、
はじめましての人もいらっしゃるので、はじめまして、佐藤兄弟のフリーダムラジオの普通に暴れる方兼作家担当、佐藤宗助です。番組のこと、風の噂で聞いております。これは、一休さんの番組のこと言ってますね。
はい。
はい。はい。で、皆さんに大変恐縮ながら質問いたしますと。好きなカレーのトッピングは何ですか？ボケずにお答えください。
うん。
追伸。俺？いや、別にトッピングいらねえ。とのことでして、いらないなら聞くなっていう話なんですけど、
うん、
ボケずにって言ってるんですけども、一休さん、枝平さんも、いや、ボケようないよと言ってました。
うん、
はい。では、で、本当ボケなくていいので、ぜひ送っていただければと思います。
この質問の意図がわからないよね、まずね。
あまりにもね。
なんで答えなきゃいけないのか。そんなこと
を、ね。お手紙の内容自体もそうですけどね、うん、あまりに唐突でね。
そうそうそう。
なんか、ほぼほぼ、初めましてみたいな形で、いきなり、何の、ね、 理由があって、はい、カレーのトッピング について質問してるのか、
そもそもなんで一休さん宛てに出した手紙の質問を私たちが答えるのか意味が全く意味が分からない。もろもろ
ちょっとあの私もなんかどうしようかなと思ったんですけどこんななっちゃいましたで一応宗介さんのお手紙ちょっとだいぶ省略して読んだんですけども、うんうん、中身をどう読んでもカレーには繋がらないです。どう文脈を読んでもカレーは関係ないので本当に唐突だったんですね。
なるほど。
はい、手紙の端っこをね縦読みしたら、はいはい、カレーは好きですかとか出てきたりしない。そういうのもない、暗号もない。
ちょっと、ね、ちょっと読んでみますね。縦読みすると初さバンドリ
全然ですね。
もう全然全然全然、
ね、じゃあ全くやっぱりカレー関係ないですね。
関係関係ないですね、うん。
まあ、ただね困らせるためにリクエストをしたような、
本当に多分そういう意図だったんでしょうね
それでいてボケるなってね、
そうそう、お前ら困れっていう、うん、多分そういう気持ちだったんでしょうね、うん、は
い、っていうか ね私たちのカレーのトッピングの好みを聞いてどうしたいんでしょうね。
ね、
うん、
まあ、あ、いつかなんかこうケータリングかなんか出すときに宗介が作ってくるんじゃないですか。
お、それだったら答えようか。
うん、そうですね。
一番怖いのは何もそれでさ聞いてないってこと
よね。そうそうそう。
いや、聞かせますんで、聞かせますんで、はい。
好きなカレーのトッピング、私は納豆かな。
うん、
最近納豆がいいなと思ってる。
美味しいですよね。
そうそうそう。
わかります。うん、うん、うん。
他はあまりないの、別にトッピングなくても本当にいいかなと思ってるんだけど、もう、うん、もしするならトッピングは納豆かな、
うん、うんうん。もう私はトッピング大好きなので、まあ、子供の頃とか家のカレーとかだと昔は朝に食べる2日目のカレーあるじゃないですか、うん、それの時は上に目玉焼きを乗せていました。
おお、なるほど、うん。
あとは、うんと、家でまあカツカレーやることはないのでね、外に食べに行った時にカツカレーを頼んでみたりとか、うん、そういうのはありますよね。
なるほどね。
あと今でも大好きなのは三好野さんの餃子カレー。
あー、
美味しいですよね。
うん、
うん、これもだからトッピングの部類に入ると思いますね。
なんかトッピングって難しいよね。
そうですね。
もともとカツカレーはカツカレーで注文するじゃない。
はい、
そう、トッピングってそのあるものにこうプラスで何かメンチカツを乗せたりとか、うんうん、チーズを乗せたりとかじゃない、うんうんうん、それ頼まないよね基本的に。ね、
そうですね。
そうそう、
わざわざ、うん、
あ、でも娘がチーズとかたまに乗せるかな、ね、うんうんうんうん、それくらいか。
そうですね、うん、だからあらかじめねやっぱりそういう風に乗っているものをお願いしちゃいますよね、うん、うん。
で何もだから広がらないし面白くもないしでっていう、それでっていう、
ね、どうしろって言うんですかね、
うん、ないっていう、
うん、それ聞いてね、ああやりましたよって、目玉焼き乗せましたよって言うんだったらね、まだ生産性のある話ですけど、うん、そう、これでね、はあそうですかって言ってね、チーンで終わるとね、本当に何もない話ですよね。うん、うん、これも宗介さんに会った時にしっかり文句を言っといてください。うん、何がしたかったんだと。うん、いや本当にね。
うん、
我々もこの先どう話をつけてっていいか分かんないんで、
そうそうそう、
うん、なんか今画面の方にはね、一休さんから矢印が伸びて納豆って書いてますけど、
一休さんも納豆、
一休さんも納豆なんですか。
あ、一休さんも納豆なの、やった、同じ。
おお、
へ、
じゃあそんなね、納豆 のトッピングするのが好きな一休さんの、
はい、
じゃあちょっとお話をちょっとしたいなと思いますので、先日、
はい、
ね、私たちも春風亭一休さん の落語を、
そうそう、なんかミニ落語会みたいなね、
はい、
それに行ってきたんですけど、
初めて、はい、
本当になんか感動しました私、うん、落語って
人生初の落語ですよね。
そうそう、ちゃんと聞くのって、うん、本当実は初めてで、
はい、
あ、落語って本当にこんなになんか奥が深くて、
うん、
ね、話もこう聞き入ってしまうじゃないですか。
本当そうなんですよ、ね、聞き入っちゃうんですよ ね、
聞き入っちゃうんだよね、すごい上手な話し家さんがこう、うん、語ると、
うん、
こうスッとって情景が浮かぶというか、
そうですね、
そこに誰もいないのにいるように見えるというか、
わ、
う
ん、かります、
すごい不思議な世界で、うん、私も本当にもう大好きになりました
ね、え、はい、またね、この一休さんの人柄も相まってね、うん、
はい、
すごくなんか優しい感じの語り口調で、
うん、
うん、とても聞きやすかったです、
はい、
でそんな一休さんですけども、札幌落語会ということで5月の18日土曜日19時から、はい、開演ということで、場所はですね、豊平館、 2階広間、
うん
うん、あの中島公園のところにあるんですけども、こちらの方であの19時開演、まあ、会場は18時半というふうになっております。とこちらで独演会の方を行いますので、
楽しみですね。
はい、もしあの興味のある方はぜひ、うん、あのチケットの方はね、同心プレイガイドで購入ができるそうですので、はい、はい、よかったらぜひちょっと調べてみてください、うん、チケットは2500円となっております。
はい、
はい、
私たちも行くんだよね。
行きます、
はい、楽しみにしてます。
はい、はい、一休さんね、ぜひあのまた札幌に来た際にはね、うんうん、はい、あの楽しい落語を聞かせていただいたり、ね、できればちょっとね、一休さんとゆっくりちょっとお話ししてみたいですよ ね。
そうだ、なんかが、うん、味覚の学習にも取り入れたいなって思いました、うんうん、とっても
本当ですよね。
皆さんにも聞いてもらいたいです。
はい、
はい、
ね、あの一休さん、今度何かあったらね、そういうのちょっとセッティングしてください。よろしくお願いします。はい、ではこれにて宗介さんのせいですよね
叱っときます、
はい、
お願いします